朝鈍い日が照ってて風がある、千の天使がバスケットボールする。
この音声は政治学言論 A ナンバー7ボリューム2議会と司法による権力分割を解説するものです。もし開いている資料が間違っている場合は、この音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の資料で扱う範囲は教科書121ページから132ページです。教科書が手元にある人は該当ページを開いておきましょう。さて、ボリューム1で説明した執政制度は、議会と行政あるいは執政の関係を扱いながら、執政と立法をいかに分離するのかという観点から権力抑制の方法を考えるアプローチでした。ただ立法と分離するかどうかという点から以外にも執政の権力集中を防ぐ方法はあります。それが立法をどのように分割するのかという視点です。その代表的な方法としては、議会の数をどのように設計するかがあります。具体的には一院制か二院制かという違いから権力の分割を考えるということになります。二院制とは二つの議会を設定して両者の一致を求めることで、一つの議会だけで決定を行う一院制よりも慎重な決定を求めるという制度です。要するに、第一院として衆議院、あるいはまあ下院が挙げられますが、それだけではなくて参議院にも決定を委ねるということで、執政権者への権力の集中を防ぐ。これが二院制という方法を用いた権力集中を抑制する方法というふうに考えられます。そのような二院制の中にも、実はたくさんのバリエーションが存在します。スライドの5枚目をご覧ください。教科書の図7の1によると、二院制の中でも4つの類型が存在することがわかります。これらは権限の対称性と選出基盤の一致度合いという2つの軸で整理される類型となります。権限の対称とは、両院が対等か、それとも第一院の決定の方がかなり優先されるのか、というどちらにどの程度決定権限があるのかに関する軸です。選出基盤の一致度合いとは、第一院とは異なる第二院がどのように構成されているか、言い換えると第二院の選出方法は第一院のそれとどの程度重複しているのかに関わる軸です。この二つの軸を組み合わせることによって、どのような二院制が強いのか、弱い二院制の中にどのようなパターンがあるのか、といった点を理解することができます。日本に関して言うと、この図によれば弱い二院制に分類されることになります。ただ、実は日本の二院制はやや特殊な制度的特徴を持っており、必ずしも弱いと言えるかどうかはわからないというふうに説明されることが多いです。どういうことでしょうか。スライドの6枚目をご覧ください。123ページのコラムに詳しく説明されていますが、 日本の参議院はしばしば強いというふうに表現されます。ただ、参議院って強いの?と疑問に思う人たくさんいるかもしれません。なぜかというと、皆さんの理解では衆議院の優越という形でおそらくこれまで任制についてあるいは衆議院と参議院の関係について勉強し理解してきたからでと思われるからです。要するに衆議院で可決された法案が参議院で否決されてももう一回衆議院に戻って可決することによってその法案は成立させることができる、ゆえに衆議院の優越というふうに説明されるわけですね。しかしここで問題となるのは本当にそんなことが可能なのかという点です。実は参議院で一度否決された法律というのは衆議院で再可決行われることはほとんどありません。これを考えると参議院で否決されるとその法案は廃案になる可能性が非常に高いというふうに考えられ、ゆえに参議院の力というのは強いんだというふうに考えられるわけです。その他赤字国債の発行について衆議院の優越というのは実はほとんど認められないことが知られています。財政運営では欠かすことができない赤字国債の発行が通常の法律案と同様に扱われるというのはまさに参議院の強さを示すものと考えられるでしょう。さらに言うと参議院が事実上の拒否権を持つ公職任用というものもあります。例えば日本銀行などの重要な統治機構の任用に関して統治機構の人の任用に関して参議院は拒否権というものを事実上持っているとされます。そのように考えると制度上日本の参議院が弱いと言えるかというのはよくわからないというふうになってしまいます。さらに言うと衆議院と参議院は選出基盤が異なります。小選挙区比例代表並立制か、中選挙区と小選挙区の、ミックスで戦うか、あるいは、選挙の時期がどうなのかといった点を考えると、選出基盤は衆議院と参議院で大きく異なるというふうに考えられます。したがって、参議院と衆議院の議会多数派構成がひっくり返るということは理論上あり得るということになりますし、実際にこれがひっくり返り衆議院で決めようとしたことがしばしば参議院で否決されるような決められない政治というのを出現させるねじれ国会というのが日本では生じるあるいは生じていたということもあります。このねじれ国会というのは実は参議院の制度上の強さによって生じていたということはきちんと押さえておく必要があるのではないのかなと思います。さてここで一旦休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。皆さん休憩を取りましたか？それでは講義に戻ります。先ほど議会をいくつ作るかという方法を用いて議会への権力集中を抑制する方法について解説しました。次に解説するのはこの議会の中での審議過程にいろんな工夫を施すことで権力の集中を防ぐという方法です。これを議会内過程あるいはその中での委員会制度を通じた抑制というふうに整理することができます。具体的にどういうふうにするか、あるいはどういうふうに理解するかと言いますと、まず議会内過程に関しては、法律が提案されてから成立するまで、どのような 手続きが必要なのかという点で議会への権力集中を防ぎましょうということです。議会には大きく分けて決定を効率的に進める手続きがたくさん整備されている効率的な議会と、野党とか少数政党の意見も含めて多くの、まあ、人の意見を反映させながら、議論を進めていこうとする開放的な議会という2つがあります。当然効率的な議会だと議会に権力を集中させることが容易になりますが、これは言い換えると議会の手続きが開放的な場合、少数派も決定に手続き上取り込まれるということになるわけですから、権力集中というのが一定程度抑制されるということになります。具体的にどのような手続きが重要になるかと言いますと、例えば法案提出権がどうなっているのかとか、議案の審議順がどうなっているのかとか、議案に対する例えばその質疑応答の配分時間がどうなっているのかとか、その採決の手続きがどうなっているのかという議会の中での様々なルール、これが効率的な議会を生み出すものか、それとも開放的な議会を生み出すものかという点を左右するということです。それぞれ細かい話になるので詳述は避けますが、例えば法案提出権に関して説明しますと、法案提出に関する権利というのが議会内の多数派だけに与えられるのか、それとも一定の条件を満たすことによって少数派にも与えられるのかということです。当然議会多数派にしか法案提出権がない場合は効率的な議会となりますし、一定の条件を満たした少数派でも可能という話になれば開放的な議会というふうになります。このようにどのような手続きをルールとして定めるかというのが、実は議会の中での多数派がいかに権力行使を可能とするかにやはり大きく関係するということになるわけです。もう一つ重要な議会内審議過程として考えられるのが委員会制度です。委員会とは少数の議員からなる、まあ、委員会という、まあ、その委員会の中でいろんな物事をあらかじめ議論させた上で実際の議会での審議に上げるというプロセス、あるいはそのような委員会、小委員会と本会議、議会の関係を司る制度のことです。すべての法案を本会議で考え、検討する時間などありませんので、そうした問題を解決するために少数の議員からなる委員会を組織する必要というのが認められております。委員会制度はその観点から言うと、議会あるいは本会議で議決などをスムーズに進めるための制度という意味で、委員会制度を捉える人もいるかもしれませんが、これは一概にそうは言えなくて、委員会制度によって逆に効率性が低下し開放性が向上するということもあり得ます。どういうことかと言いますと、委員会というのが実質的に、政策決定権を担う役割を、もし持つとすれば、いかにその委員会に属するのかという観点で議員はいろいろと物事を考える傾向が強くなりますし、その委員会というのは重要な政策知識をやはり持つ議員というのが所属すべきだというふうになるとですね、仮に少数派の政党の議員であっても、ある委員会に関わる政策に非常に 造形が深くて、まあ、いろんな知識を持っているという場合は、その委員に選出される可能性というのが当然ありますし、そうなった場合、やはりその少数派であっても、その議員の当該委員会制度が、まあ、もの決める政策について非常に強い影響力を発揮することができると、いうことになります。そして、委員会の方が本会議よりも実質的な決定権限を持つならば、委員会で一応決まったことというのは本会議ではあまり覆らないという話にもなっていきますから、結果として少数派の政党の意見が政策に反映されると。そのように考えると、委員会制度というのはやはり議会、あるいは議会多数派の権力抑制をまあ可能とする制度の一つとしても位置づけられるというふうに考えられます。最後に、司法がいかに、まあその執政権ないし、その権力の集中を抑制するのかというのを説明します。権力の分割を考える上で、基本的には執政制度、つまり議会と行政あるいは執政の関係というのに注目が集まるわけですけれども、やはり司法も欠かすことができない権力分割を行う仕組みの一つとして政治制度論上は位置づけられています。このように司法機関を重要だと考える背景には、執政を行う政権への権力集中を防ぐということが当然あるわけですけれども、これは言い換えると、国家による自由の剥奪の問題という話になっていきます。スライドの9枚目をご覧ください。国家による自由への抑圧を防ぐこと、そのことによって個人の自由を、拡大する。そのような観点が司法に求められているということがわかるのではないのかなと思います。そのための具体的な方法として司法が重視されるのは、やはり憲法にいかに執政が違反しているのかを監視するということです。つまり違憲審査制度です。議会は少数派を抑圧する可能性がこれはあることを前提に、つまり憲法に違反して人の自由を奪いに行く国家に対して、憲法に違反してるぞと警告を与え、そして時にはそのような行為を行わせないようにする。そうすることによって司法が権力、執政者の権力の、まあ、不法というか違法な行使を防ぐ。ということになります。それではスライドの10枚目をご覧ください。そのような違憲審査の方法としては大きく分けると、付随的違憲審査という方法と抽象的違憲審査という方法の2つがあります。付随的違憲審査とは基本的には日本で行われている違憲審査であり、法律に関係する紛争というのを前提として違憲審査を行うというものです。紛争が前提になるので、実際に法律が施行された後、紛争が生じて、その紛争の解決に向けて違憲審査というのが行われるという発想になります。もう一つの抽象的違憲審査というのは、実際の紛争が起きているかどうかに基本的には関わりなく、議会が制定した法律が違憲である場合、まあ、紛争なしにそれは違憲ですと判断できる、あるいは判断する違憲審査の方法となります。実際に紛争が起きていることを前提としないので、抽象的違憲審査においては、法律が施行される前に違憲審査を行うことも可能となります。 したがって付随的意見審査か抽象的意見審査かで、その、国家に対する意見審査を通じた権力、まあ集中抑止の方法も大きく異なる、変わると考えることができます。そのような意見審査の方法の違いは裁判所の違いとも関わりがあります。付随的意見審査の場合は紛争を前提とするため通常の裁判所が意見審査を行いますが、抽象的意見審査の場合は憲法裁判所という特別に設置された裁判所がありまして、そこが集権的に判断を行い、違憲性を、まあ、検討するということです。一般の国民が違憲性を訴えるわけではないんですね。もちろん、法律の施行後に一般の国民が違憲審査を訴えるという場合もあるんですけれども、そのような場合であっても、そういう訴えとは切り離す形で憲法裁判所が違憲性について判断を行うという手続きを踏むものとされています。とはいえ、いずれにせよ、司法機関が違憲審査を通じて権力の抑制を行うには、司法が執政権ないし、まあ立法権から独立して判断を行えるということが何より重要になります。司法機関の独立性を、重視して裁判官を、決めるという、発想は、まさに司法機関を、立法とか執政からいかに独立させるのか、要するに政権の期待に反応しない司法機関というのをいかに形作るのかという話とも深く関わりがあるということになります。もちろんそのように司法の独立性をきちんと考えなければいけない背景には、この司法の独立性というのが多くの場合政治によって歪められる可能性というのがきちんと、まあきちんとというか、そういう可能性が存在してしまうからです。司法機関が政権に従属するケースというのは、たくさんあります。そういうのを防ぐという意味でも、きちんと独立性を担保しなければいけないという話になるわけですね。さて、今回の講義はここら辺で、終了します。スライド11枚目にあるポイントを理解した上で自己課題に回答してください。